議長4番。
4番工藤議員、
はい。昨年の5月以降、私の議員活動も1年が経過いたし、ました、町長並びに職員の皆様方、また同僚議員各位に支えられながら、徐々に議会の雰囲気に慣れてきている状況の中、選挙はしていないものの、私のようなですね、新人議員を支えていただいている町民の皆様方に心より感謝申し上げたいと思います。さて、昨年の9月より毎回の一般質問の内容で多々失礼があったかもしれませんが、質問をさせていただきました。私は基本的に第6期陸別町総合計画に沿った中で一般質問を行わせさせていただいておりますが、今回も通告の通り、町長へ第6期陸別町総合計画の中から健康づくりの充実と有害鳥獣対策の充実、町内企業の担い手や後継者確保育成の3点について質問いたしたいと思います。過去の質問と同じ項目で質問をすることになるかもしれませんが、私の公約の一つでもあります、町民の意見を反映させる活動を行うということをもとに、町民の代弁者として、町民の皆様方の聞きたいことが今まで質問した項目であってもですね、質問した内容と違えば再度何度でも質問させていただきたいと思います。まず第6期陸別町総合計画の基本目標の2、支え合いで心と体の幸せをつくる町の健康づくりの充実に関して質問したいと思います。5月6月となり、陸別町も厳しい冬から穏やかな清々しい季節となり、町内においてはですね、体力増進を目的にジョギング、ウォーキングを楽しみながら体力増強を行う方々も増えてきておりますが、健康づくりの充実の観点から、令和6年4月から令和18年3月の12年間の期間の計画、健康日本21陸別第3次においての結果を踏まえ、改善対策等を考えていきたいと思います。この健康日本21陸別第3次の計画は、令和4年度の国保データベースシステムを KDB と言われているそうですけれども、このデータを活用し策定している計画ですが、策定段階では陸別町は肥満者の割合は現状時として BMI、 いわゆるボディマス指数ですね、これは普通の体重の上限の指数 25.0 以上の割合は男性で 42.9%、 これは全道では 39.2% であり、全国では 34.2% であります。女性については 33.0%、 これは全道では 24.4%、 全国では 21.4% と、男性女性ともに北海道平均、全国平均を上回っております。この計画では肥満者の改善策として適切な栄養摂取を進め、野菜の摂取量を増加させることで改善させることを目標としております。身体活動と運動に関しましては、現状と課題につきまして、陸別町の40歳から74歳の1日1回30分以上の運動習慣がないものの割合は、男性は 65.8% であり、女性は 74.8% と、女性の 70% 以上がですね、運動習慣のないことが現状となっております。1日1時間以上の運動なしのものは男性では 44.1%、 全道や全国平均よりも少なく、女性は 54.1% と全道や全国に比べて多少多い割合となっております。相対で、運動の面では 陸別町は全国全道平均より運動が少ない、運動する時間が少ない人が多いという現状になっていることが記載されております。この見学では陸別町は肥満者の割合は比較的高く、その要因の一つは活動運動不足が考えられ、年間を通じた運動量の確保と運動習慣の定着化のための対策が必要とされ、具体的な運動方法を情報提供し、冬季間のウォーキング、運動施設の確保など環境整備に課題があるので、今後の取り組みについては施設等の環境整備について随時教育委員会と協議をするというような見学でありますが、町民の健康づくりの観点から、この肥満者が平均多い現状を踏まえ、課題である冬季間の運動と運動施設の環境整備についてどのような整備と改善が必要なのか、まず伺いたいと思います。
以上、運動町長。
はい、今工藤議員おっしゃる通りで、ご説明の、今いただいた通りなのかなと思っております。BMI ですね、今ボディマス指数ということで、これはですね、体重割る、身長割る身長ということで、例えば70キロの体重であれば、175センチの方であれば、72÷1.75÷1.75ってやるとそこに数字が出てくると思うんですよね。多分これは健康診断とかも受けなくても、自分の身長体重が分かれば多分その指数が出てきて、その指数がきっと、25、先ほどおっしゃった通り、そこのラインに、来るのかなと思ってます。 18.5 から25が、普通の体重ということでありまして、でこの体重が増えると、さまざまな病気の要因になるということで、今肥満っていう、肥満者の、割合が陸別町は多いということなのかなと思っております。で今 の健康日本20あの21陸別ということで、そういう計画も立てさせていただいているところでありますが、今 のご質問の中には、ハード面と、ソフト面の、二面性のところがあるのかなと思っております。それと冬期間の運動不足解消にはどのようなことでこれから進んでいくのかなというようなご質問なのかなと思っております。この計画を立てるにあたりまして、ハード面のことでいけばですね、施設をどうしていくのかっていう、議論もなされてきたのかなっていうところがありますが、今の現時点でですね、このハード面のこの施設整備というのはなかなか今難しい場面に来ているのかなという今認識をしております。今後ですね、このソフト面に関してはですね、健康増進そして体力づくりのですね、目標としたですね、事業を創出するということで、課を超えてですね、保健センターそして教育委員会とでですね、連携を取りながらですね、これから、やっていきたいなというところがあります。で今までもですね、体力、こういう運動の関係についてはですね、委員会の方で、実施しております、フロアリングとか、さまざまなスポーツの大会も、主催していただいているところでありますが、ここで今の先ほどの数字の中に、30分以上、運動習慣がない方と、いうことであります。これはもう冬期間とか夏の冬だからとか夏だとかっていうことではなくてですね、私自身もそうなんですが、なかなか運動不足だなっていうところがありますので、そういう、毎日、行うこととかそういうことでなくても、そういう先ほど言ったフロアリングだとかこの K スポーツですね、そういうものに関しての、皆さんにご案内を差し上げたり、あと保健指導の中でですね、先ほど言った、食の関係ですね、食べ物の関係の指導等をですね、これからは行っていくというそういうソフト面の部分もですね、加えながらですね、これからやっていきたいなと思っております。いずれにしてもですね、町民のニーズに、応えられるようなですね、そういう政策をしていかなきゃいけないことだと思いますが、施設整備先ほど言ったように、財源の問題もありますので、そこら辺は慎重に取り組んでいきたいと思っております。以上であります。
一応4番。
4番工藤議員。
町長のご答弁でハード、それは運動施設の環境については今のところなかなか困難であるというようなことでありますけれども、今回はお金もかからずいつでもどこでもできるウォーキングを町として、もっと推進していただきたいと思っております。確かに高齢者に関しましてはですね、冬期間の凍結路面のウォーキングについては滑ることで転倒のリスクがあるということから、高齢者の冬期間の問題をどうするのかというのは検討協議することは必要となります。ウォーキングというのはですね、厚生労働省によると健康日本21第3次によりますと、身体活動運動分野に関連する目標として日常生活における歩数の増加、運動習慣の割合の増加、それから居心地が良くなる街中づくりに取り組む市町村数の増加について目標値を定めております。身体活動運動分野に関する目標指数は日常生活における1日歩数の平均値は令和元年の現状としてはですね、20歳から64歳の男性は7864歩、女性は6685歩、65歳以上の男性は5396歩、女性は4656歩であり、相対の平均歩数は6278歩となっております。健康日本21第3次の計画では令和14年度の目標歩数値は20歳から64歳までの男性女性の歩数はどちらも8000歩であり、65歳以上男性女性の歩数は6000歩とを目標とし、相対の平均歩数を7100歩に目標としております。7100歩というのはですね、歩幅50センチとすれば 3.5 キロメートルになります。運動習慣者としては1日1回30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続している人の割合をですね、令和元年の現状では相対で 28.7% から令和14年の目標では 40% にしようとするもので、居心地がよく歩きたくなる街中づくりに取り組む市町村は街中ウォーカブル区域、ウォーカブル区域とは歩きたくなる区間という意味で使われているようですけれども、区域を設定している全国の市町村数は令和4年12月現在73市町村が登録されており、令和7年度までには100市町村にまですることを目標としております。この居心地がよく歩きたくなる街中づくりの取り組みは国土交通省管轄のようですが、都市部の交通量の多い街を車中心から人中心の空間に転換する取り組みであるということであります。ウォーキングについては無理のない普通に楽しみながら歩き、日常的に習慣することが健康日本21陸別第3次の令和18年3月までの目標となっており、日常生活における身体活動量の確保や運動習慣の定着化になるのではないかと思っております。しかしこのままそれでは健康にいいのでみんなで歩きましょうと言うとですね、健康に良いのは分かっていてもなかなか歩くことの第一歩を踏み出せなく、さらに長期的に継続させることは進まないというふうに推測します。公益財団法人長寿科学振興財団が運営しているウェブサイトの健康長寿ネットによりますと、歩くことは有酸素運動の代表的な運動として挙げられ、体脂肪や体質改善、生活習慣病予防に効果的な運動で、いつでもどこでも誰でもできる最も手軽な運動であることから、 数多くの効果の紹介と、高齢者の適したウォーキングも紹介しております。私事ですが、現在毎日1万歩を目指して歩いております。今ではスマートフォンのヘルスケアのアプリにより歩行をですね、測定し歩くことが習慣になってきております。先日パークゴルフを楽しんでいる集まりの中で、仲間から提案されたことでありますけれども、町民が前に向かって一歩一歩歩くということをキーワードにして健康づくり事業を展開し、若い人から高齢者まで時間または距離のハンディキャップを設けて、ポイント制により地域商品券などを使用し、インセンティブを導入し、ウォーキングを楽しく習慣的にすることが必要だと思いますが、健康づくりを金で釣るということになるかもしれませんが、日本の企業組織における報奨文化で人参の法則という法則があります。やる気や大きな成果を出す手法の文化でありますが、健康づくりに関しましては、もちろん健常者だけでなく障害者の方においても運動に参加できるよう、職員の皆様方に運動を考えていただき、参加していただくことも必要であります。ウォーキングを町民が前に向かって一歩一歩歩くなどをキーワードとして、インセンティブを導入するし、健康寿命延伸の取り組みとして、健康づくりに関しての手法として導入しても楽しく健康づくりができるのではないかと考えますが、町長はどのようにお考えか伺いたいと思います。また町民の健康づくりの観点から違うお考えがあるのであればお聞かせ願いたいというふうに思います。
議長、田町長。
はい、工藤議員おっしゃる通り、楽しみながら、健康づくりっていうのは非常に大事なんですが、なかなかそこに踏み込むのに、まあ、いろんなことをこう規制しなきゃいけないだとか、これは食べたらダメだとか、いろんなことに当たるんですけど、まさしく今言った通り、その楽しみながら健康づくりって、そのキーワードっていうのはなかなか素晴らしいことだなっていう、今のあのお話を聞いてて思いました。で、私の見解を言うのはちょっとその後にしまして、今町の取り組みとしてですね、まあ、そのお金で釣るとかそういうことではなくて、国保のですね、加入者の限定でですね、今取り組んでることがあります。ポイント制になりまして、3ポイント貯まるとっていう、まあ、そういう企画なんですが、特定健診の受診で1ポイント、そして、受診者アンケートを行い、前回、健診で見えた、健康課題を改善するために何らかの取り組みを始めたかどうか、そしてその取り組みは、食生活の改善や、運動量の確保であるかどうかなど評価して、改善の努力を行っている場合にまた1ポイント、そして先ほども出てきましたが、肥満度、それと血糖値が、前回の検診同様の基準内であったか、それかまた、数値が、改善した場合に1ポイントで、これで3ポイントに、となるとですね、500円の商品券をプレゼントするという、事業をですね、令和元年度から、行って実施しております。まあ、こういうことが、まあ、動機づけとなったという、ところでありますが、特定健診の受診率が、行政報告でも申し上げましたが、まあ、70% 以上になっているという、こういう成果も出ているのかなと思っております。で、令和5年度ですね、163名の方に、この商品券を贈呈する予定となっております。先ほど来ですね、まあ、陸別町の課題としてはですね、健康日本、21陸別、ではですね、まあ、肥満と、禁煙ということで、重点課題としているところであります。それと、今年度ですね、町が指定する介護予防に資する事業への参加や、運営のお手伝いをいただいた、65歳以上の方をメインターゲットにしたですね、ボランティアポイント制度も、スタートする予定でございます。 健康に着目した、こういう公共ポイント制度につきましてはですね、もうすでにですね、保健センター内でですね、まあ、他町村の、さまざまな他町村の事例もあります。で、すでにですね、それを参考にして今議論しているところであります。で、重々ですね、今工藤議員からおっしゃられた、こういう、ウォーキングの関係のですね、何歩行ったらどうだとかっていうことも首長さんのですね、まあ、町村会に行った時にも他の首長さんもですね、まあ、アプローチつけて今日は何歩歩いたよだとか、一緒に東京出張行くと皆さんもう早起きで朝歩いて何歩行って皆さんと競争してるだとか、いろんな情報はいただいてるんですよ。で、それをどういうふうにこれからアプリを使ってやっていくだとか、さまざまなそのやる方向は同じなんですけど、これをどういうふうな形でまあ、今 の, その商品券を与えればいいのかとか、いろんなこう考えはあるんですけど、今そこをちょっと練ってるところです。まあまあ、申し訳させてもらえば前向きに今の言ってることは重々分かりますので、検討しているところでありますので、今年度やれるとかっていう段階にはなかなかいかないのかなと思ってますが、陸別町にあったですね、この健康づくりという形の中にですね、さまざまなちょっと情報をもらいながら、今進んでいるところでありますので、まあ、もう少し見守っていただければなと思っております。とにかく前向きに検討はさせていただきます。以上です。
議長4番。
4番工藤議
員。町長からですね、前向きに検討していただけるというような返事をいただきましたので、ぜひ期待したいというふうに思います。いずれにしてもですね、私は検診が1ポイント、努力が1ポイント、改善で1ポイントというのは今初めて聞きまして、私もですね、いろいろと頑張ってこれに参加してみたいというふうに思います。それでは通告の2番目になります有害鳥獣駆除対策の充実の質問に移りたいと思います。町長も出席しておりました、5月30日の JA 陸別の通常総会において、今年の鹿の頭数は非常に多い、自分で電気柵にて被害を食い止めるには多額の投資が必要だ、このままだと秋のデントコーンの収穫量が心配だ、町と協議しながらも鹿駆除を何とかしてほしいと JA に対し要望もございました。昨年の9月の定例会において一般質問で、有害鳥獣駆除に関し鹿柵回収の件、奨励金駆除頭数の引き上げと養鹿事業による新たな産業構築の件で質問をいたしました。本年3月の定例会の令和6年度予算において陸別町有害鳥獣駆除条例の有害鳥獣駆除奨励金の増額が決定しておりますが、駆除奨励金のアップにより、中山間陸別地区では、集落ですね、陸別集落ではハンターの駆除頭数増を期待していたところ、駆除頭数が猟友会阿蘇卸部陸別部会の自主規制により駆除頭数が多くなることは期待できなくなったと落胆している状況にあります。当初中山間陸別集落では、駆除した鹿に関しましては冷蔵コンテナを用意し、ハンターが駆除した鹿はコンテナに搬入してもらい、駆除でたまった鹿は中山間陸別集落で一括処理する予定であったが、猟友会と協議の上、冷蔵コンテナ設置は諦めることになっております。猟友会陸別支部による駆除頭数宣言については、数年前一部のハンターによる駆除後の畑への放置、刈り取り間近な装置への車の乗り入れ等により苦情が出て、支部役員が苦情の処理にあたり大変苦労したことも聞いており、駆除制限は支部役員においては駆除しなければならない現実を知りつつ苦渋の決断であったと推測をいたします。 町内の猟友会のハンターに駆除した牛を、いや鹿を、冷蔵コンテナへ持ってきて投入することに関してお聞きしてみましたが、駆除をした鹿を車に積んで、持ってくること自体が困難で、今のように畑の縁に埋設することが一番良い方法だということであり、その行為が鹿の通り道に埋設すれば匂い等により鹿は出てこなくなるということでもあるようでございます。有害鳥獣の令和2年度の被害は陸別町鳥獣被害防止計画によると2473万2000円となっております。しかし畑だけの被害だけでなく、収穫し調整した採礼時の多頭数での夜間投食、採礼時貯蔵シート破壊による採礼時腐敗など公共装置への鹿の出没頭数を見ればさらに被害額は多いものと推測しますが、陸別町はこの陸別町鳥獣被害防止計画によると令和6年度の被害軽減目標では 30% の軽減で、被害額は1731万1000円と計画しておりますが、農業被害だけでなく林業関係者にも鹿の害を聞いており、秋に増林した青い苗の引き抜きにより冬期間の害も出ており、被害はさらに増えていると思われます。陸別町鳥獣被害防止計画によると、従来講じてきた有害鳥獣被害防止対策の課題については、猟友会会員の高齢化による後継者の育成と罠師も含め、狩猟免許所持者の増員が望まれるところであり、食肉と有効利用の推進が必要と記載されておりますが、この陸別町鳥獣被害防止計画の実施期間は令和4年から令和6年までの期間ですが、令和2年度と比べ令和5年度の被害面積と被害額はどの程度改善され、何パーセント減になっているのか、まず伺いたいと思います。
議長、本田町長。
はい、まず奨励金の、関係についてはですね、猟友会の総会にも前回もお答えさせていただきましたが、さまざまな現場で、お話を聞いて今どうあるべきかということを、提案もいただきながら、政治判断させていただいて、2000円のアップということでさせていただいているところであります。先ほど の、中山間集落の関係 の、 その、保管してとか鹿を運んでだとかっていう、そういう状況も承知しているところであります。なんとかいい企画だなとは思ったんですけど、やはり現場の人たちがその鹿を運ぶのにやっぱ苦労されたりだとか、いろんなその話もありましたので、どこかに何かいい方法がないかなっていうことを今思っております。ただ今その何がいいかっていうことは今申し上げることはできませんが、どこかの段階で何かを打破して鹿を、の問題を解決しない限りは、この間の5月30日のその総会に出た時のご意見がごもっともかなと思っているところであります。そこで、今令和2年度から、5年度まで の、 被害の状況ということで、まずですね、被害額ですね、令和2年は2473万2000円そして令和5年度は2426万8000円で、1.8% の減です。で、面積ですね、令和2年が 59.2 ヘクタール令和2年ですね。で、令和5年が 56.1 ヘクタールで 5.2% の減となっております。以上です。
議長、4番
工藤議員。
今町長から聞いてですね、こうなってるかなと、実際もっと増えてるような気がするんですよね。被害の鹿の頭数をですね見てもかなり増えてるような気がするんですけども、現実に調べてみた結果こうなってるということであればですね、対策もいろいろこれからですねいろいろ考えなきゃならないというふうに思うところでございます。陸別町鳥獣被害防止金額は平成19年の法律で、令和3年改正されている鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律、これで定める被害防止金額であると思われますけれども、この法律の第8条にですね、財政上の措置というのが定められており、都道府県は市町村が行う被害防止金額に基づく被害防止施策が円滑に実施されるよう、対象鳥獣の捕獲等に要する費用に対する補助、その他当該被害防止策の実施に要する被害費用に対する補助、その他必要な財政上の措置を講ずるという定めがあります。この法律で各省庁から補助金があるものと考えますけれども、駆除奨励金もそうであると思われます。今回の多目的機能支払い制度についてもこの法律の措置かもしれません。今後陸別町はこの鳥獣被害防止計画に沿って鋭意努力はしてもしているものの、鹿柵の補修改修が低予算により遅れていることなどから有害鳥獣が増えすぎて達成できないと判断し、被害額が増えたことを報告した場合、さらなる駆除対策として駆除に必要な財政上の措置として、特別な補助金制度が受けられる可能性があるのではないかと思うのですが、国道の財政上の措置について今の段階で考えられる範囲で結構ですので、何かあるのか伺いたいというふうに思います。
以上、本田町長。
はい、先ほどの、回答でちょっと一つ言い忘れたんですが、令和5年度に、ついてはですね、令和6年の6月に北海道への報告となっておりますので、今の数値は、速報値ということで、ご理解いただきたいと思います。で、今の、防止計画の関係の、補助金の等々というところの、ご質問なんですが、今年度はですね、新たに、陸別環境保全会を設立し、多面的機能交付金を活用して、大規模改修に進めていくということになっております。で、直近の見積もりで、鹿柵ですね、1キロあたりの、改修費用ということで1キロあたり大体200万円弱ぐらいの改修費用が見込まれております。そこで、中山間の、陸別集落の、補修事業とですね合わせて、計画的に進める予定となっております。そこで、鹿柵の関係ですね、陸別環境保全会の方でですね、多面的機能交付金ということで2000万ほどですね、それと陸別集落、中山間の方で500万の、合わせて2500万の、計画となっております。鹿の駆除にかかるですね、国の補助金についてはですね、基本的に、計画達成にかかる費用として交付される立て付けとなっております。で、先ほどお話した計画の中で被害を 30% に、30% 減らすという、ために、被害を 30% に減らすために駆除をしますということで駆除にかかる助成をいただいている中で、目標に達成しなかった場合には改善計画を、作成することになっており、被害が増えたからといって、補助金が増しますという立て付けにはなっておりません。 現時点でどのような対策がベストなのか、それに対する財政措置があるのかということはお答えできませんが、先ほどおっしゃってました通り、農協の総会でもですね、組合の皆さんからですねご意見もいただいているところでありますので、まあ、当然鹿の被害についてはですね先ほど申した通り、認識をしております。引き続きですね、情報収集して、そして、猟友会のですね皆さんと、きちっとしたお話し合いをしながらですね、進んでいくことなのかなと思っております。以上です。
以上。
4番。
はい。今の町長の答弁でありますけれども、まずこれですね、今先ほど令和5年で2426万8000円被害額があったと、はい、令和5年ですね。ところが令和6年で1731万1000円に達成しない場合は、改善計画を立てなければならない。それに対して、だからといってそれに補助金というのは何もない。ただ見学を出してそれで終わりということでしょうか。ちょっと申し訳です。
改善計画を出して、その、まあ、頭数を増やせばまた補助金の、まあ、対象になるというか、で今やらなきゃいけないことは一頭、1人1ヶ月、10頭っていうことで、猟友会の皆さんとも、まあ、それを増やしたらどうだとかいろんなお話もさせていただいて、きっと、まあ、背景にあるのは先ほど の議員がおっしゃった通りの、その、まあ、いろんな背景があったのかなと、その頭数を増やすのにあたって、で今後からの、まあ、質問の答えにもなっちゃうんですが、昨日可決もさせていただいて調査していただきましたが、ハンターに女性ですね。でこれは1人の、頭数を、まあ、10とすると、これどうやって増やすんだっていう計画を立てるんですけど、そこには人を増やす、先ほど言ったように増やしていけば頭数増えます。で今1200のとこにあるので、今1000とかそのぐらいの範囲で、これはまあ本当に猟友会の皆さんの人数でいくとそこに達成するんですけど、そこに行けたり行けなかったりとかいろんな、まあ、ことがあるので、今の実際の頭数でいくと、まあ、1000ぐらいの話になるんですけど、このまたこの人を増やせばまたそこで頭数も増えていきます。で3月から10月までのその駆除期間があって、そこでの計算でいくと増える計算になるんですよね。人が1人増えるだけでもそこで、80頭なので、仮に2人増えたりすると160頭増えていくということなので、それで改善計画というか、まあ、そのハンター増やしていきますだとかということでやって、そこにはまあ国 その補助金が入ってくるということになりますので、そこで何か その達成しなかったからそのペナルティでどうだとかということじゃなくて、きちっとした改善計画を出してくださいということなので、そこらはそういう形であります。で町としてはその、まあ、増やしたところで前5500円だったものが7500円ということで2000円上げさせていただきました。でそこら辺のお話も猟友会の総会に出させていただいて、その2000円の提示も受けて、そういう話ですし、頭数を増やすんであれば町としてもこれだけの被害が出ているので、予算をがないからだとかっていう話ではなくて、そこのやっぱ折り合いがついていけばこの駆除 その頭数に関するものは出てくるのかなと。ただそこで先ほど言った中山間ではこれだけの先ほど言ったその企画を出してこうですよっていう話し合いの中に、やはり猟友会の皆さんのご意見もあるので、そこが今一番のポイントかなと。で国の方のそういう作業に関しては改善計画を出してこう行くので、ただ国の予算がギュッて絞られた時にこれがどうなるのかっていうのはちょっと今では答えられないんですけど、今の現状では町としてはのスタンスでいくと何も規制していることも何もないので、やはり頭数がもしかしたら2000頭までとかってなるんであれば、そこはまたいろいろ話し合いをしながら行くべきかなと。ただ負担のかかるようなことで こっちから押し付けでやるようなことでは、危険もやはり銃を使ったりすることだしですし、やはり車等々の問題もあるので、そこら辺はきちっとお話をしながら進まなきゃいけないかなっていうのが今の現状であります。以上です。
議長4番。
4番工藤議
員。分かりました。猟友会の方とですね、また関係機関と協議の上ですね、進めていただきたいと思います。令和6年度より多面的機能支払い制度により鹿柵の回収に5カ年で1年目で2320万円、先ほど町長言っていましたけども、それが2320万円ですね、これが交付され回収作業に取り組むこととなっております。中山間陸別集落では鹿柵回収に関しては陸別町を取り囲む約200キロメートルの修繕回収に関しましては今後20年以上の時間はかかるが、地道に回収していくことになると判断し、新たな補助事業による早期回収を期待しているところであります。鹿柵に関して陸別町鳥獣被害防止計画の課題として、柵の 中側に残った広大な山林に生息する個体が増加し、近年被害が増加している、柵の維持管理費用とも多額となっている、防護柵は被害防止に効果を上げているが、山菜搾取等での柵ゲート開放により鹿の侵入を招いているというようなことが、現状がそのまま課題というふうになっている旨が記載されております。鹿が増えている現状は、近年冬期間雪がないなどの気象条件も関係あると言われる方もおりますが、このままでは町内の狩猟ハンター数は減る、鹿は増えるということで、農業だけでなく林業の被害もさらに増える一方と推測されることから、中山間陸別集落では陸別町有害鳥獣駆除条例を改正し、条例の第3条の奨励金の交付の対象に記載の町内在住者に限るの条文を、駆除に限り町内在住者のを取り除き、少なくとも猟友会足下ろ支部と近隣町村の狩猟ハンターとすることで、ハンター数が増えて駆除頭数が増えるのではないかのその意見も出されておりますが、陸別町猟友会のハンターの数名にその旨を話し、意見を聞いてきました。そこではどこの町村もハンターは高齢化しており、陸別まで来て駆除することはないだろう、今は自分の畑は自分で守る方法しかない、鹿柵の壊れた場所も入ってこられないように自分で修理することしかないというような話がありましたが、他町村のハンターが来て駆除をするということになれば、駆除に関するマナー等の決まりなど陸別町猟友会とも議論し、了解も必要となります。インターネットで調べられる範囲で他町村の有害鳥獣駆除条例を見させていただきましたが、条例を改正し駆除ハンターの範囲を広げたところで駆除頭数が増えるのか否かは疑問が残りますが、農業者である中山間陸別集落のからのご意見でございますので、検討協議することも必要であり、今後陸別町有害鳥獣駆除条例第3条の奨励金の交付対象に記載の町内在住者に限るの条文を、駆除に限り町内在住者を取り除くことで内容を検討していただきたいというふうに提案とさせていただきたいと思います。この有害鳥獣駆除対策をいろいろ考えさせてもらいましたが、まずは大切なことは猟友会の数名のハンターの意見の通りですね、自分の畑は自分で守るしかないとの意見が最もふさわしく、陸別町の農地山は陸別町で守るしかないと言い換えさせていただき、 陸別町では狩猟免許取得にかかる経費を助成していることから、昨日の新聞にて酪農学園の教授の意見が載っておりましたが、ハンターの高齢化で責任感や義務感だけで狩猟を行うには限界がある、若い人たちに狩猟を興味を持ってもらうことが大事との記載が掲載されておりました。農業後継者でなくだけでなく、農協役場企業に勤めるスタッフにも狩猟免許取得を促し、猟銃を確保し、地元のハンター数を増やし、陸別町が鹿にとって最も危険な町と認識させることがまずは優先であり、陸別町の鹿柵に関しては今後常に修繕は必要ですが、多目的支払い制度により鹿柵の改修を行う一方で、鹿柵点検で故障箇所の修繕等をしながら、町は国道への補助事業を促し、補助事業でを確保し、早期に改修を終了させることが今後の有害鳥獣駆除に対する対策で必要であり、農業者においても自分の畑作物を守るための努力をしていただくことが基本であるというふうに認識をする必要があるかと思います。そこで有害鳥獣駆除の今後につきまして、条例改正により他町村からの駆除ハンター増員の考えをどのように考えるか、自分の土地作物を守るために町内の狩猟ハンター増員を促す必要があり、鹿柵についてはですね、今後常に補修改修をしなければならない現状から、国道への継続のためさら、なる要請をすることによる鹿柵改修の件について、一部については昨年の9月の定例会に続き、再三の質問ではありますが、現在の町長の考えとご意見、有害鳥獣対策への今後の対策等についてお伺いしたいと思います。
以上、町長。
はい、まずこ の質問の中にですね、中山間、陸別集落の要望ってなっておりますが、これは正式には要望は来ておりません。個々のレベルでさまざまなお話はさせていただいているので、それは重々承知、今議員おっしゃった通りなんですが、先ほどの猟友会の話もそうですけど、猟友会としてのいろんなお話、個々にはいろんなお話があるとは思います。ただ正式に来ないからどうだこうだっていうことではないんですけど、まずそういう今の状況であります。それで町外の方についてという、まずそのご質問の中にですね、有害駆除の許可についてはですね、駆除条例のほかにですね、陸別町有害捕獲許可取扱要項によりですね、特別な場合を除き、町内業者に限っておりますということになっております。先ほど言った、議員おっしゃった通り、他の町も、同じ苦労をしている中に、取り合いといったらあれなんですけどになる可能性もあるのかなっていうところがあります。そこでやはり慎重にちょっと考えなきゃいけないことかなと。で、扉をこちらが開いていいですよってやって、引き抜きになるかどうかなんですけど、そんな問題も出てくるのかなと思っております。猟友会 の組織的にもですね、大日本猟友会 の下部組織としてですね、各地域の猟友会がありますので、横の連携もですね、大切にしていく必要があるのかなと思います。で、今のこの現時点で、その今の町内に限ってというところをですね、改定してという今考えはありません。ただですね、この鹿の問題ですね、陸別町だけで解決できることではないと思ってます。これも北海道全体の中で鹿が動きますので、そこで森林管理所だとかいろんなところにも声をかけたりとか、あと道はその通りですね、道国は当たり前の話なんですけど、 陸別だけでその今の、まあ奨励金上げて取りましたっていう範囲ではないと自分では思ってます。でこれはいろいろ鹿の問題はですね、振興局等々にもですね、いろいろ話もさせていただいて、これもう全体でどうするんだっていうものをやっていかない限りは、ある一部だけが頑張ってやったところでどうにもならないんじゃないかっていうのが僕の今の見解であります。で今のハンターの問題等々も皆さん抱えている、皆さんっていうと上から目線になるからあれなんですけど、陸別は当然抱えていることなので、どこの地区も考えてやっていることなのかなと思いますので、そういう連携が一つの、突破口になるかどうかあれなんですけど、全体で考えるべきかなと思っております。先ほど言ったように農家さんが自らやること、そしてですね町が支援すること、先ほど言ったように国道がやることということで、自分自身はきちっと分けた中に考えていきたいなっていうのが自分の今の考えなので、とにかくまず言ったように現場の皆さんに対して、今先ほど説明した通りの猟友会の皆さんの立場があったりとか農家さんの立場があったりとかっていう、そういうご意見を聞きながら今どうあるべきかっていうところに一つずつ進んでいるという、そういう段階であります。以上です。
議長4番。
4番工藤議員。
この鹿の対策についてはですね、いつまで続くか鹿対策というような感じで問題がずっと、今後さらに議論が必要で検討も必要だというふうに思いますので、また何かありましたらですね、私の方からまた質問したいというふうに思います。通告の最後の3番目になる第6期陸別町総合計画の陸別町内企業の担い手や後継者確保育成について伺いたいと思います。この質問も昨年の9月の定例会において新規就農就業者、陸別町の企業の後継者の結婚問題、後継者移住者外国人労働者の窓口を役場に置いてはどうかなどと質問を行いました。昨年の9月以降も農協青年部町内で働く陸別町の担い手である青年の方々と話をする機会があり、陸別町が抱える少子化、町内企業の後継者不足、企業の担い手などによる若者の減少について話をすることができました。昨年12月の定例会において中学3年生が模擬機会において陸別町の少子化について関心があったことを話題に一般質問をし、昨年の1月から12月までの候補陸別を調べた出生数は4名であったことを質問で発言させていただきましたが、出生者減少は陸別町に限っているわけではございません。厚生労働省が発表した人口動態統計によりますと、2023年の全国の出生数は75万8631人と、1899年に統計開始以降最も少なくなっており、令和4年と比較しますと4万1097人と 5.1% 減少している状況となっております。この要因は婚姻件数の低迷が大きな要因となっていると言われ、このまま婚姻低迷が続くと出生数の回復にも期待が持てないという予想も出ております。しかし全国的に少子化ではありますが、陸別町の将来を考えると時代の流れと全国的だから仕方ない、様子を見ている時間はなく、少子化の流れに歯止めをかけ人口増に向け町内を活性させる必要があります。青年たちと話しし、若者に活気が出る環境を作るため、そして陸別町に若者を増やすために何をすべきなのか、若者の議会の参加を促しながらも意見を聞いております。少子化の最大の原因である婚姻については、結婚することに関心がないわけではなく、結婚相手を見つけようと集団見合いに参加しても開催地が遠く仕事に支障が出るなどで、できれば地元で年間数回行う、または出会いの場を作るなどの対応も考えてほしいと というような意見があり、さらに後継者不足と会社の担い手となる若い労働者の不足に関しましては、コロナ禍以降情勢の悪いこともあるが、人口の減少の影響もあり、陸別町に20代30代の若者が遊べる、また集える環境と場所がないのが要因の一つであるなどとの意見を聞くことができました。やはり陸別町においてはですね、少子化対策に対しても若者の意見と確保が重要で、若い後継者労働者を確保するために若者のために何らかの政策が必要ではないかと確信するところであります。過去において陸別町青年団という組織があり、再度40年くらい前に陸別町のすべての青年を対象として陸別町青年部が作られた過去がありましたが、業種によって集まれる時間帯が違うなどの理由だったと思いますけれども、自然消滅した経過があります。今考えるとその陸別青年部を責任持って引っ張る事務局は果たしてあったのか、どこにあったのか、またはなかったのか、などは忘れましたけれども、今だからこそ町内の青年部組織を統括し、若者の意見を集約し、若者を増やし元気にするには何が必要なのかなどを議論できるような組織と、役場内に行動力のある事務局を置くことが必要ではないかと改めて考えさせられております。そこで、今年3月の定例会でも商工業の活性化の件で質問もいたしましたが、町内企業の活性化のためにも町内企業の後継者と担い手確保のため、まだまだ若者を集め活性を促す対策が必要ではないかと思います。そこで陸別町のすべての商工林業農業の後継者についてはですね、新規就農者同様にリスクを抱きながらも帰ってきて後継者となることを決断したことに対しましても奨励金制度があっても良いのではないかというふうに考えますし、必要ではないかと思っておりますので、町長のお考えも伺いたいと思います。また町内の独身者の結婚対策も含め、陸別町青年部のような若者の町内異業種間交流組織は必要ではないのかなど、町内の若者の集う場所をどのように考え、人口減少に歯止めをかけながら若者の意見を収集し、活性化する手段を調整においてどのように考えておられるか、町長のお考えを伺いたいと思います。
議長、本田町長。
はい、奨励金の関係ですが、後継者、それは議員おっしゃる通り、いろんな、リスクという言い方がどうかあれですが、熱い思いで帰ってきているということ、こういう田舎っていうか2200人ほどのところで商売をするとかそういうことっていうのはなかなかすごくエネルギーのいることですし、気持ちも十分わかります。ただ今のところはですね、この奨学金、その後継者への奨学金については考えてはおりません。ただ今後ですね、商工会等々とですね、情報交換をしながらやっていきたいなと思っております。で、新規就農、新事業への投資などについては町としても必要な支援を行っているので、諸々の事情で、必要なタイミングにですね、必要なものは、支援を行っていきたいと思っております。結婚対策とか、今のですね、非常に時代背景も変わってきて、僕自身も鉄道祭りだとかああいうものを手掛けたときに、婚活列車だとかさまざまな形でやってきました。で、今議員おっしゃった通り、昔の青年陸別青年部があったりとか、いろんなこの流れがあって今に至ってたのかなと。これをただ時代の流れというとそれまでになってしまうんですけど、それはそれとして今の中を理解しながら今どうあるべきかっていう、多分そういうお話だと思うんですよね。で、これからはその まあ、婚活やりますから集まってくださいだとかそういうことじゃなくて、何かあの自然発生的なことじゃないんですけど、まあ、イベントだとかいろんな場面にですね皆さんが参加していただいて、その中から何かの交流が得れるような、その独身の人だけで集めようだとかっていうことではなくてですね、何か全体の中でそういう雰囲気の中にこう出てきてもらえるような、雰囲気を作っていかなきゃいけないのかなと思っております。それと今の中では一応、婚活アプリだとか、お家にいてもそういうのに登録してだとかっていうものの、まあ、マッチングアプリだとかっていうものもあります。まあ、この中にはいろいろ精査しないと、いけない部分も出てきますので、こちらから情報を出せるものはですね、そういうものも活用しながらやっていくのも必要なのかなと。もちろんそういうアナログ的なことの、今 の, あの議員おっしゃる、まあ、あの町内業種交流組織等々はですね、貴重なご意見としてですね伺っておきたいなと。もちろんそういうアナログ的なことと今のデジタルなことを今両方やっていかないと、なかなかそういうものに参加っていうものは難しい時代になってきたのかなっていうような認識でいます。以上です。
議長、4番工藤議員。
これで、時間ですので私の一般質問終わりますけども、ぜひですね、青年の集う場所、これをですねなど考えていただきたいというふうに考えますので、よろしくお願いいたします。以上です。